地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ。私は神、他にはいない。おはようございます。今朝も聖書の言葉からご一緒に考えてみたいと思います。私たちは誰でも自分一人だけでは生きていくことができないんだと思います。特に家族や大切な知人、友人、そういう人たちと共に私たちは生きています。もちろんこういった一人一人は私たちにとってかけがえのない大切な人たちです。ただ聖書が私たちに教えていることは、何よりも神という方が私と共に生きてくださるという現実です。私は神、他にはいない。聖書で神はこのように語りかけておられます。私は神、他にはいない。つまり私はあなたにとって唯一のものだ、そう神は語っておられます。この他にはいないというお方、すべての人にとって唯一であるお方、これは私たちの家族や友人をも超える存在と言えるものです。この唯一のお方、他にはいないという方は、ではどのような方なんでしょうか。ある一人の牧師が聖書の福音についてこういうふうに言いました。福音というのは私たちへの神様の救いのことです。良い知らせ、嬉しい便り、福音はそういうことを意味します。その一人の牧師は福音についてこう言いました。絶望に瀕している人がどこからか救いは来ないかと待ち望んでいるところに、君は救われたぞという知らせが来る。それが福音ということなのであります。死刑囚に対して赦免の知らせが来る。それが救いなのであります。福音とはこういうものだとその牧師は言いました。絶望に瀕している人がいると言われます。これは自分自身に絶望をしているということです。絶望に瀕していますから、どこからか救いは来ないだろうかとそれを絶望しています。そこに君は救われたぞという知らせが届く。それが福音だというのです。あるいは死刑囚のことも言われます。死刑囚というのはただ自分の死を待つだけのものです。でもただその死を待つばかりのものに、突然赦免の知らせ、許しの知らせがもたらされた。これが福音だと言われます。聖書の神様はそのように私たち一人一人に関わってくださる方です。もちろんラジオを聞いておられるほとんどの方が実際に死刑囚であるのではないんだと思います。ただ聖書が語っていることは、私たちは神様の前でどういうものなのか、それは望みのないものなんだ、絶望的な罪人なのだということです。神の前には死ぬべきものであって、死刑囚と言ってもいいようなものです。聖書はこのような神の前での人間の存在について語っています。アンパンマンの原作者で柳瀬隆さんという方がおられます。少し前に亡くなられました。このラジオ関西の近くにもアンパンマンミュージアムという場所がありまして、いつも多くの家族連れでにぎわっています。この柳瀬さんが希望という詩を書いておられます。それはこのような詩です。絶望の隣に誰かがそっと腰掛けた。絶望は隣の人に聞いた。あなたは一体誰ですか。隣の人は微笑んだ。私の名前は希望です。こういう一つの詩です。この詩には絶望という人が出てきます。柳瀬さんの描いた絵を見ますと、この絶望は手で顔を覆ってただうつむいています。顔を上げようとはしていません。しかしその絶望の隣に誰かがそっと腰掛けた。それが希望だとこの詩は言うのです。絶望にとって一番必要なものは何でしょうか。それは希望です。それ以外には何も必要ではありません。希望は絶望の隣に座るとこの詩では言われています。あなたは一体誰ですか。私の名前は希望です。こう言われるのです。この柳瀬さんの詩は聖書の福音をよく伝えているものだと思います。聖書の福音が私たちに伝えていることは、あなたが絶望を覚える時もその傍らにある希望ということです。その希望を聖書は示しています。この詩の中に出てくる希望は イエス・キリストそのものの姿を示していると言えるものです。キリストはいつも望みを持っていない人たち、苦しみや試練の中にある人たち、そういう人たちのところに来られます。そしてその人の傍らに腰掛けて、その人を憐れみ、その人に触れて、この方は救いをお与えになられます。まさに希望そのものと言えるのが聖書の中にあるイエス・キリストです。ラジオを聞いておられるあなたが毎日の生活の中でその傍らにおられるお方、希望であるイエス・キリストのことを覚えていただければと願っています。キリストは私たちの具体的な毎日の生活の中でその傍らにいてくださる方です。だからあなたが求めればこの方は与えられます。私たちの周りには大切な家族やまた友人がいるでしょう。しかし何よりもあなたの横に腰掛けて微笑んでいる方がおられる、それがイエス・キリストです。そしてこの方こそ私たちにとって唯一のお方と言える人です。他にはいないと言える方です。イエス・キリストは今ラジオを聞いておられるお一人お一人にこのように語りかけておられます。地の果てのすべての人々よ、私を仰いで救いを得よ。